さんこんにちは。クリスチャンの体験談配信番組アンデレトークの時間です。今日もこの番組を聞いていただけること嬉しく思います。この番組はいつだってあなたのために大野キリスト教会がお送りします。Tさんは大学生の頃オーストラリアに留学していましたが、羽目を外して遊んでばかりの毎日でした。ある時 T さんはお腹に赤ちゃんを宿したことに気づきましたが、相手の方とはもう別れていました。頼る人もいない異国の地で T さんはどうしたらいいのかわからずに悩みました。 T さんは特に宗教を持っていませんでしたが、神様に助けを求めて毎晩空を見上げて祈るようになりました。
たまたま偶然旅先でクリスチャンになる前に同じ経験を持つキリスト教救世軍のキャプテンに出会い、話を聞いてもらっているうちに神様に委ねてとりあえず赤ちゃんを産もうと決心することができました。しかしその後赤ちゃんは流産してしまいました。本当に申し訳なく思いました。だから自分の過ちを心から悔いて、今度は結婚するまでちゃんとして赤ちゃんを喜んで迎えられるようにしたいと強く思いました。また両親にすべて本当のことを話し、謝り、勉強させて続けてもらいたいとお願いをしました。それからも毎日毎晩神様に祈る生活は続き、神様がいるならどの神様かわかるようにしてくださいと強く求めて祈っていました。オーストラリアの大自然を見て、この世界は広くてスケールが大きくて不思議で満ち溢れていて、本当に神様が作ったんだとしか思えませんでした。困っていた時に毎晩空に向かって神様にいろいろ状況について祈っていました。その度に祈りに応えられるという経験をしました。例えば流産した後赤ちゃんをちゃんと迎えたい、私はちゃんとした大人になりたいと思いました。そしてどうしたらいいのかと祈り続けていた時に、環境学を学んで子どもたちに良い環境を守りたいと思いました。また自分の誕生日にタスマニア大学を勧められ、進むべき道を誕生日プレゼントのように答えてくれたと思いました。住む家を探して祈っていた時にちょうど良いシェアハウスが見つかりました。一緒に暮らす人たちもとても良い方々でした。毎晩の空を見て祈ることが神様との会話のように感じていました。
タスマニアの大学生活で T さんは友達を通していろいろな宗教に触れましたが、 T さんがいつも祈りの中で会話している神様とは違うと感じました。ある時、大学の掲示板に貼ってあった案内を見て、T さんは初めてキリスト教の教会へ行きました。
教会の礼拝に出た時は、扉を開けた瞬間から涙がこぼれそうになったのを覚えています。とにかく私が毎晩感じていた神様との会話の時の優しさが溢れていました。メッセージでイエス様があなたの罪の身代わりになって死んでくださったと聞いて、今までの汚れ果てていた自分と赤ちゃんの死、そして許し、すべてがイエス様の十字架の愛で重なり、2時間くらい泣き続けていました。そしてこの神様は私がいつも感じていた神様だとはっきりわかり、それから毎週教会に通うようになり、すぐに洗礼を受けました。毎週教会に通うようになり、また大学にあった OCF という留学生のクリスチャンのサークルにも通うようになりました。OCF の人たちのほとんどがアジア人で、すごく仲良くしてくれました。そして毎週金曜日にある聖書の勉強会が本当に楽しみでした。聖書の勉強もそうですが、賛美やお祈りの時間も本当に忘れられないかけがえのない恵みの時でした。また勉強会の後は各国の美味しいスイーツや食べ物が所狭しと並んでいて、 毎週毎週楽しみに出かけていました。そしてそのお友達と教会に行ったり、キャンプに行ったり、出かけたりして神様のことを一緒に学ぶのがとてもありがたかったです。またテスト前になると、お祈り会ではそれぞれの課題やテストのスケジュールなどを共有して祈り合う恵みが本当に幸せでした。またさりげなく信仰の励ましのメッセージをもらったり、祈ってもらったりして、本当に忘れられない素晴らしい時間をいただきました。その時に遠く離れている家族のために写真を見て祈っていただきました。私の父はものすごいヘビースモーカーだったのですが、OCF のメンバーが写真を見て救いのために祈ってくれたら、父からタバコが嘘のように簡単にやめられたと電話で聞きました。友達と一緒に神様を賛美しました。この大学の3年間は OCF の素晴らしい交わりに入れていただけて本当に嬉しかったです。
豊かな信仰の交わりを持った大学生活を終えて、T さんは日本に帰国しました。
日本に宣教の思いを持って帰国しました。そして3年間は働いて進学校に行くお金を貯めようと思い、3年後に辞めるつもりで契約社員で働き始めました。また相模原の聖書学校で青年会があったので、そこに参加し、ハンズという青年会ができました。実家で父側の祖母と母側の祖父母3人を介護することになり、その時に神様は進学校に行くのではなく、祖父母の介護を手伝うことが、その時に私に与えられた仕事と思い、仕事を辞めることにしました。また青年会で出会った主人との結婚にも導かれたと思いました。赤ちゃんが生まれたら本当に可愛くて可愛くて、本当に愛しくてしょうがありませんでした。そして自分の子供だけでなく、どの子も可愛くて、子供にばかり目が行くようになりました。義理のお母さんが亡くなってからは、夫が夜間の学校に通っていて、ほとんど留守だったので、義理のお父さんの家に、まだ当時2歳ぐらいの小さな娘と一緒に行って、ご飯を作り、ご飯を食べて、片付けて帰ってきていました。その時、義理のお父さんがとても娘を可愛がってくださって、ずっと一緒に遊んでいてくれたので、私が食事の準備をしている時も、片付けている時も見ていてくれ、とても助かりました。また、お父さんと娘がいつも仲良く楽しそうに一緒にいるのを見て、とてもいいなと思いました。そして1年くらい経ってから通うのが大変なので、家で一緒に住んでもらうことになりました。義理のお父さんが娘をとても可愛がってくださっていたので、本当に嬉しかったです。
今は子供たちも成長し、時間の余裕ができた T さんですが、最近心が乾いていると感じるようになりました。
毎日一人で聖書を読み祈る時間を持っていますが、なんだか事務的な形式的な感じになってしまっていて、最近心が乾燥している気がしていました。また子供が生まれてからずっと20年近く子供中心の生活で、礼拝も子供が一緒にいてほしいというので、自分の礼拝ではなく子供の付き添いになっていました。礼拝の後も子供たちはすぐ帰りたがるので、礼拝の後はほとんどすぐに帰っていました。そのため、OCF で感じていた神様を中心にした豊かな交わりに飢えていました。また、今までは家事の合間を縫って時間に追われるように生活していたので、お祈り会に参加する時間もなかなか取れませんでした。でも今やっとお祈り会に参加できる時間が取れているので、教会でのお祈り会に参加できることは私にとってはものすごい恵みです。思い悩みのただ中にいるときはいつも真っ暗などつぼにはまってしまって、 自分では抜け出せなくて、ただただ上の神様にすがって助けてもらうことばかりです。でもそのような状況になっても神様に祈り続けることが唯一の脱出方法で、一人で祈っていても何も変わらないという時でも、一緒に祈ってくれる人がいて祈ってもらうと、本当に重荷がいつも軽くなって問題が好転していくのがわかります。特に思い悩んでいることは、その問題が問題なのではなく、私の心が神様から離れているので問題が起こっていることがほとんどです。そのために思い悩みを打ち明けてお祈りしてもらった時から、問題に対しての見方も変わり、自然と感謝と賛美に変わっているので、本当に感謝しています。
最後に、Tさんの好きな聖書の言葉をお聞きしました。
ルカの福音書1章37節、神にとって不可能なことは何一つありませんという聖句が大好きです。
後悔と不安の中で、毎晩空を見上げながら、まだ知らない神様に涙を持って祈った祈り。イエス様はその祈りに目を留めて信仰に導き、光の中に引き上げてくださったのでした。王のキリスト教会は、地域に開かれたプロテスタントの教会です。最寄り駅は小田急線相模大野駅、北口から徒歩5分です。毎週日曜日の礼拝にぜひお出かけください。詳しくは王のキリスト教会ホームページをご覧ください。いつだってあなたのために、王のキリスト教会でした。